78.7 Sakura FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科ペインクリニック内科外科の井内孝子先生にお話を伺いたいと思います。井内先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話ししていくテーマ、いただくテーマが腰痛、椎間関節症と圧迫骨折というお話をしていただけるということなんですが、まあ、腰痛と言われると腰痛いなって普段から、まあね、よく痛みを発している方もいらっしゃると思うんですが、その腰痛と一緒ですか？
はい、腰痛は多くの方が経験されていて、まあ、日常生活に影響を与えるものだと思うんですけども、まあ、腰痛というのは病名ではなくて、腰が痛いなどの体に現れる症状の名前です。
あ、なるほど。その腰痛について今日教えていただけるということですが、腰痛の原因というのは何でしょうか？
腰痛が起こる原因というものはいろいろで、原因不明のものというのもありますけど、原因を特定できる腰痛というのも多いです、
はい、
原因となる代表的な病気としては、まあ、様々なものがあって、椎間板ヘルニアとか脊柱管狭窄症、骨粗鬆症による圧迫骨折や椎間関節症、また最近では筋筋膜性腰痛などというものも言われています。
いろいろとあるようですね。どのような腰痛が多いでしょうか？
昔は腰痛の 85% が非特異的腰痛といって、つまり原因のはっきりしない腰痛だと言われていましたが、最近の報告では腰痛の原因というのは椎間関節症が 22%、 筋筋膜性が 18%、 椎間板性が 13%、 脊柱管狭窄症 11%、 椎間板ヘルニアと仙腸関節症が 7% 程度と言われて、原因のはっきりわからないものっていうのは 22% に過ぎないというふうに言われています。今日はその中の一つである椎間関節症というものについてお話しさせていただこうかと思っています。
はい、腰痛という言葉自体よく聞きますけれども、椎間関節症、今先生が教えてくださいましたこの言葉、あまり聞いたことがないんですが、どのようなものか教えてください。
椎間関節症というのはあまり聞きなじみのない名前かもしれないです。先ほどもお話しさせていただいたんですけども、腰痛を起こす原因というのは多いんですけど、この椎間関節症が腰痛の 15% から 45% ほどにも関与しているというふうにも言われています。
なるほど。この椎間関節症、どこに痛みが出るんですか？
まず部位についてなんですけども、はい、これは脊椎の構造からお話しさせていただきます、
はい、
脊椎っていうのは通常背中の真ん中に椎体が、首に頸椎が7個、胸に胸椎が12個、腰に腰椎が5個あります、まあ、それぞれの椎体と呼ばれる骨が合わさって背中の脊椎っていうのを構成しているんですけども、その重なりの部分が椎間関節というふうに呼ばれます。
はい、
椎間関節っていうのは薄い膜で覆われた袋のようなもので、椎体同士、その骨同士の動きを制限したり、強すぎる屈曲や回線から守ってくれています。この腰椎でいうと、腰椎を後ろにかがむと荷重は平均 16% ほど受けるんですけども、この脊椎の構造に変形があると、その荷重っていうのは3倍の 70% くらいまで受けてしまうというふうに言われています。椎間関節っていうのは上下の圧を受けやすくて、機械的ストレスを受けて腰痛の原因になりやすいです。
なるほど。この椎間関節症になるとどのような症状が現れるんでしょうか？
後ろにかがむと痛みが出る、や椎間関節と思われる部位、脊椎の 背中の左右どちらかの局所的な部分に著名な圧痛点、痛いところがあるなどです。
うん、なるほど。これ検査はどういうふうにしていくんですか？
大体腰痛で受診される方の場合は単純のレントゲン検査っていうものを行うことが多いです。
はい、
診察を進めていって他の症状が疑われる場合に限って追加の MRI 検査なども追加していきます。
診断はどのようにされるんですか？
腰痛の原因になりやすい椎間関節症なんですけれども明確な診断というものはありません。
うん、
先ほどの脊椎の左右どちらかの局所的にワンポイント著名な痛点があるなどの症状があれば椎間関節症を疑っていきます。
この椎間関節症ですと診断された場合はどのように治療していくんでしょうか？
治療については痛み止めの内服薬調整と神経ブロック治療、注射ですね、があります。椎間関節症というのは先ほどもお伝えしたように明確な診断基準というのはないんですけれども、診断と治療のどちらの意味でもペインクリニックで神経ブロック治療を行っていきます。
神経ブロックは先生注射だということを今教えてくださいましたが神経ブロックどのような治療でしょうか？
触診といって触って圧痛点痛いポイントの付近の椎間関節のところにレントゲンを見ながらもしくは超音波検査ですね、を併用して針を刺してそこに痛み止めの局所麻酔薬を注射します。効果のある人は劇的に効果が出るっていう治療ですね。
この神経ブロック合併症というのはありませんか？
背中に注射を刺していくので、感染症とか出血などの合併症というものはあるんですけれども比較的安全に行える治療になります。
神経ブロックこれ一度経験するとどのぐらい効果は持続するんでしょうか？
この神経ブロック治療の効果っていうのは個人差があって数時間しか持続しない方という方もいるんですけれども患者様によっては1回きりで1年以上再発を見ないっていう方もいます。
大きなちょっと差が出てくるみたいですね。腰痛の方全員に効くものですか？
この腰痛の原因が椎間関節症のみでない場合も多いです。っていうのも脊椎の変形がある方が椎間関節症になりやすいんですけれども同時に脊椎に変形のある方っていうのは椎間板ヘルニアとか脊柱管狭窄などの他の疾患も併発しやすいです。椎間関節症のみじゃなくって他の疾患も一緒に生じていると他の種類の神経ブロックを追加しないと改善しない場合も多いです。神経ブロックの効果を見て椎間関節の腰痛への関与の程度を見極めて治療を進めていくということが必要です。
この神経ブロック効果のない方改善しない方にはどうしていくんでしょうか？
一度の神経ブロック過量では改善がないもしくは数時間程度で効果がなくなる方っていうこともいるんですけどもこれを続けていくことで腰痛が改善していくっていう方が多いです。また一定期間神経ブロックを継続して効果があるのに、再発してしまうっていう患者様には、一歩先の椎間関節への痛みの原因となる神経を薬治療というのもご提案させていただいてます。この治療でより長期間の効果の持続を期待できます。
腰痛もね毎日本当に辛いと思われている方も多いと思うんですが腰痛が治療で治ったらこの後あまり動かさない方がいいんですか？
腰痛については、様々な意見があるんですけれども発症間際、すごく痛いっていう動けない時を除いては日常生活の活動量を維持することということが推奨されています。腰痛が発症してから、数日間程度は安静にしてもいいんですけれども発症後4日以上の安静というものは患者様をより弱体化させてしまいます。なので少しでも警戒した場合は治療で改善した場合はなるべく早く日常の生活に戻っていただくことが推奨されています。
少しずつ体を動かしていく方がいいということですね。腰痛に対してできることありますか？
腰痛を発症する患者様は体幹の筋肉が健常者 元気な方に比べて劣っているというふうに言われています。まあ、脊柱管という背中ですね、背骨を、支える筋肉や腹筋、背筋の増強訓練というのは大切です。またよく言われるんですけれど、ストレッチっていうのも推奨されます。腰痛悪化の急性期っていうのは腰痛の悪化をきたす可能性もあるので、無理のないように軽いストレッチで徐々に可動域動かせる、姿勢をですね、改善を図るようにすることが 大切です、
うん、よく腰痛いと温めたらなんていうように言われることもあると思うんですけれども、腰痛の急性期に腰を温めるということは効果あるんですか？
腰痛に対する腰の温熱治療、温めるっていう治療は、発症してすぐの急性期ですねに対しては疼痛改善、痛みの改善に少しの効果があるという報告もあるんですけれども、まあ、慢性期の腰痛、まあ、3ヶ月以上の腰痛ですねに対しては効果のあるという報告はあまりないです。
うん、
しかし急性期とその慢性期どちらに対しても、もう温める治療というのは推奨度の高いものではなくて、むしろ有害事象としては、温めることによる皮膚への障害ですね、皮膚の発赤などが注意することも言われています。
うん、
まあ、急性期の腰痛に対しては、まあ、皮膚の発赤に気をつけながら温めてもいいという治療です。
なるほど。温めるともう一つよく言われるのがコルセットっていうのもありますね、サポーターみたいなね。コルセットには効果ありますか？
急性期から慢性期の腰痛に対してコルセットの効果についての明確な報告というものは少ないです。
うん、
まあ、腰痛サポートっていうコルセットですねっていうのは、まあ、筋骨格変形の矯正や脊椎可動性の制限、脊椎の安定化、機械的負荷の軽減効果っていうのを狙っています。
うん、
しかし過去の報告ではコルセットでの痛みの改善っていうのは認めないという報告もあったりして、コルセットについてはもう賛否両論です。
うん、
またコルセットをすることで皮膚病変や胃腸障害とかの障害もあり、腰痛があるからといってコルセットをすると格段に良くなるというものでもありません。
うん、
ただ急性期の腰痛がある人に対しては全く何もしなかった人と比べては短期間の機能改善を認める報告もあるようです。
うん、今日お話ししていただくテーマの中に圧迫骨折もありますけれども、この圧迫骨折の人へのコルセットの効果というのはいかがでしょうか？
コルセットの効果についてはまだ明確ではないとお伝えしたんですけれども、この圧迫骨折の人へのコルセットの効果っていうのは他の腰痛とは違います、
うん、
圧迫骨折についてはまた後ほどお話しさせていただきます。
はい、わかりました。ちょっといろいろといっぱい質問出てくるんですが、腰痛に運動療法が有効かどうか教えてください。
腰痛に対する運動療法の効果については、発症早期の急性期、慢性期で効果が変わってきます。
で、急性期の腰痛に対する運動療法というのはどういうものがあるでしょうか？
急性期の腰痛が強い時については運動療法の推奨というのはありません。
うん、
腰痛体操などの運動療法ではなく、まあ、できる限りで通常通りの生活を継続するということが推奨されます。
うん、それが急性期ですね。では慢性期の腰痛に対する運動療法はいかがでしょうか？
慢性期の運動療法については、腰痛と機能障害、健康状態の改善に効果があるというふうに言われています。
うん、
体幹筋力強化とストレッチを10回、1日2セットでも優位に改善しているという報告もあり、運動療法は積極的に取り込むことが推奨されています。
うん、
ただどのような運動療法が効果的かっていうのはまだあまり明確にはされていません。
はい、腰痛で身近にできることを何かありましたら教えてください。
腰痛の再発予防、発症予防に運動療法が大切だとお伝えしましたが、
はい、
運動療法とともに日々の姿勢にも気をつけていくことが大切です。
はい、脊髄への負担というのは動作や姿勢でどのように変わっていくのか教えてください。
はい、リラックスして立っているだけで脊椎の腰には90キロの負担がかかっています。
うん、
それがお辞儀の姿勢をしただけで200キロまで増加し、さらに腰をかがめて、まあ、20キロ程度のものを持ち上げると420キロの腰への負担になってしまいます。
おお、すごい。
そこで物を持つときに腰をかがめずに持ち上げる物体に腰を近づけて胸を張り、膝を曲げて持つ姿勢というのをして20キロの持ちを上げると、420キロの腰の負担から310キロの負担にまで軽減します。
はい。
この例えっていうのは体格なのでも負担の値は変動しますが、姿勢によって腰への負担が大きく変わるという研究報告です。
同じ動作をするにも姿勢を変えることによって負担が小さくなるということですね。先生、どのような姿勢をキープしたらいいか教えてください。
脊椎の自然な生理的な屈曲、湾曲って言われるんですけども、それが一番身体力的に負担が少ない姿勢と言われています。つまり猫背の姿勢や前かがみ姿勢を行わないように気をつけること、また右にも左にも傾かないことが大切です。これっていうのは簡単なんですけれども、いつも維持するっていうことは難しいです。
先生、もう一つのテーマに圧迫骨折というお話があるということで、先ほどもお話できてきましたけれども、この圧迫骨折とはどのようなものか教えてください。
圧迫骨折ということなんですけど、圧迫骨折とは脊椎を構成している骨、椎体が潰れる、骨折しているということです。年齢を取るにつれて骨が弱くなり、高齢者でとっても多い骨折です。
私もね、聞いたことあるんですが、これどのようになると圧迫骨折になるんですか？
尻餅をついたりなど、怪我のきっかけのある人もいれば、いつの間にか骨折しているっていう人もいます。
原因がわからない人もいるんですね。圧迫骨折になるとどのようにしたらいいか教えてください。
まずかなり強い痛み、腰痛が生じるため動けなくなる人もいます。骨折部位にひねるなどの負担がかかると、さらに骨折する可能性が出てきます。骨折部位に負担がかからないように、コルセットを用いて安静を保つことが必要です。これが他の腰痛とは違う点です。他の腰痛ではコルセットは必須ではなくって、日常生活レベルの運動を推奨していましたが、圧迫骨折ではコルセットを装着してできる限り安静が必要となります。
どのような姿勢をとって安静にしてたらいいですか？
どのような姿勢が脊椎の骨折部位に負担がかかるかというと、靴の脱ぎ履き、下のものを拾う動きなどの腰をひねるやかがめる動きっていうのが、脊椎の骨折部位に負担がかかります。骨折部位の修復っていうのはだいたい2ヶ月程度を要しますので、その間は安静を心がける必要っていうのがあります。
圧迫骨折の治療は何かあるでしょうか？
骨の脆弱、骨粗しょう症っていうのが原因となりますので、骨粗しょう症の治療が必要となります。またそれと並行して、圧迫骨折後の安静を得てからは、腰痛の慢性期の方に推奨していた運動などで脊椎を支える筋力訓練っていうのをしていくことが必要となります。
いろいろとお伺いしていきました。井内先生に今日は腰痛、椎間関節症と圧迫骨折についてのお話を伺っていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに一言お願いしていいでしょうか？
今日は腰痛と椎間関節症と圧迫骨折についてお話しさせていただきました。多くの方が経験する腰痛ですが、一度発症すると日常生活レベルを下げます。発症予防、再発予防が大切です。運動療法や姿勢維持を心がけることで予防できるので、ぜひ気にかけてください。また発症した場合、原因は様々で、神経ブロック過量で改善することもありますので、一度ペインクリニックにもお越しください。
今日は西宮市立中央病院麻酔科ペインクリニック内科外科の井内孝子先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。